それでは今日与えられている聖書の箇所を読みいたします。今日は、新約聖書のマタイによる福音書の第5章の8節です。新約聖書のマタイによる福音書5章の8節をお読みいたします。聖書を手元に、借りていらっしゃる方は教会の、備え付けの聖書では、後ろ4分の1くらいからまた1ページが1から始まるんですが、その新約聖書の第5ページになります。短い箇所ですので、聖書を手元にないという方々は、聞いていてください。マタイによる福音書の第5章の8節であります。心の清い人たちは幸いである。彼らは神のことを呼ばれるであろう。もう一度、短いところですので、もう一度読みいたします。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。今日はこの聖書の箇所から、心の清い者への祝福という題でお話をさせていただきます。心の清い者への祝福という題でお話をさせていただきます。私たちの礼拝では、このイエスのこの3節から10節まで出てきます8つイエスはこういう人が幸いだ、こういう人が幸いだ、なんて幸いなんだろうとイエスは言われました。その8つの教えを1つずつ読んでいます。前半の4つは、私のことを言っている、なんてありがたいんだろう、私のことをイエスは言ってるんだな、なんてありがたいんだろうと、特に弱さや貧しさ、罪深さを持っている人々への招きとして語られた言葉でありました。イエスはそれまで、私なんか神様に見捨てられてるんだ。人々から相手にされなくても、神様から相手にされなくても、私なんて当たり前だと思っていた人々に対して、あなたこそ、神様の祝福をいただいているんだよ。神様の愛を受け取ることができるんだよということを語られたのであります。自分は大丈夫だ。自分は結構いい線いってるという人ではなくて、自分の貧しさを知り、罪深さを知った者たちこそ、神様の恵みを知ることができる。そういう人こそ、神様の恵みを知ることができるんだと語ったのであります。それは、今日で言うならば、教会は関係ない。教会なんて縁もない。教会なんて私のような人が行くところではないと思ってる皆さんに、教会のメッセージは、聖書のメッセージは、あなたのためにあるんですよ。そのように、イエス様が語られているってことであります。そして、この後半の4つは、こういう人が幸いだという言い方をしてますが、実際は、あなたもこういう生き方ができるんだよ。あなたもこういう生き方ができるんですよ。こういう生き方へと招かれてるんですよ。そのように、イエスが招いているメッセージであります。先週は、憐れみ深い人は幸いとありました。それは、あなたも憐れみ深いものになりなさい。それができるんですよ。神様はあなたにも憐れみ深い存在になってほしいんですよ。そういう意味であります。そして今日は、心の清い人たちは幸いですという言葉であります。これは、あなたも心の清いものになりなさいという招きなんですね。今日初めていらっしゃった方々もたくさんいらっしゃると思いますが、そうですね、ハードル高いですね。もう本当に私もですね、教会の牧師をしておりますけれども、心の清いもの幸いだ、あなたも心の清いものになりなさいって言われると、もっとちょっとハードル高い感じがしますね。私心がきれいだろうか、私の心はきれいだろうか、どうでしょうか。そう言われたら、 いや私は、そんな俗世界に住んでいますから、そんな清い心なんて全然無理ですよ、関係ないですよ、なんとかの、なんかね、ニュースなんか見てると何日間修行した お坊さんとかですね、出ていましたけれども、そういうこの修行に修行を重ねた人とかですね、そういう人ならいざ知らず、私のようなものには無縁ですよ、そんな清い心なんて全然無理ですよ、関係ないですよ、と言われる方もおられると思います。私もそう思いました。清い心きついなと思いました。それで、いや、この清い心ってどういう意味なのかな、いろいろ調べました。この清い心なんだろう、清い心ってイエス様、清い心になりなさい、あなたも清い心になれるんですよと招いてらっしゃる。じゃあ清い心ってなんだろう、そこで今日はそのことについて2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。このイエスの招きはどんな意味なんだろうか、どういう意味であなたも清い心を持ちなさい、あなたにも清い心を準備していますよ、あなたも清い心になれるんですよ、イエス様はどんな意味でこのことをおっしゃったんだろうか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1のポイントは、神様に対する純粋な心ってことです。心の清いってどんな人を思い浮かべるでしょうか。私はですね、どちらかというと静かな、いつもお祈りをしている、まるで修道院に入っているような、そういう方を思い浮かべます。穏やかな、冗談も言わない真面目な人を想像します。もちろんそういう人も含まれているんでしょうけれども、イエスが言われたのは、ちょっと違う感じでありますね。この清い心というのはもともと二心がない、思いの限り心全体を持って純粋に神様のために思い切って生きる人、そういう意味の言葉だそうです。その心が神様のことでいっぱいになって、神様のためなら何でもやろう、そういうような、そういう人なんだというのであります。私たちには大切なものが周りにいろいろあります。あれも大切、これも大切、そんな中で神様が大切、本当に神様をが心をいっぱい、そういう人は神を見るであろうと聖書は語っているのであります。聖書の中で例えば、人は神と富とに金使えることはできないって書いてありますが、本当にこれも大切、こっちも大切、あ、こっちも大切だ、あ、こっちも大切だ、そういうことをやっているならば、私たちは清い心ではないんだというのであります。またイエスのためにあれもやらなければこれもやらなければバタバタ働いて、自分のようにできない妹のことを、イエス様、妹が私だけに接待させているのを何とも思いにならないんですかというふうに文句言った女の人がいました。彼女に対してイエス様は、あなたは多くのことに心を配って思い煩っている、いろんなことに心を配って思い煩っている、でもなくてならぬものは多くはないんだよ、いや一つだけだよとおっしゃいました。このようにいろんなことに心が分かれている、その反対がこの心の清い人、神に対して純粋な心を持って歩む人という意味であります。ですからイエス様は、本当にあなたの心のすべてを持って神様に従いなさい、神様を愛しなさいと招いてらっしゃるのであります。私たちはいろんなことに心が向く、でも私たちが見つめるのは、私たちが見上げるのは神様なんだよ、あなたを作り、あなたを愛し、あなたと共に歩もうとしていらっしゃる神様なんだよというふうに聖書は語るんですね。ある日曜日、教会で礼拝が始まろうとしていました。本当に、今日は皆さん本当に多くの方々がおいでくださいまして本当に嬉しいんですが、でもですね、本当にある時は、あ、今日は皆さんどうしたのかなって時がありますね。ある日曜日、牧師夫妻誰も来ないある教会で、牧師夫妻誰も来ない日曜日がありました。始まったばかりの教会、その礼拝、本当に彼ら牧師さんと奥さんと二人きりの 時間を過ごそうとしていました。あの人どうしたのかな、あの人は来ると思うんだけどなと思いながら、でも誰も来ない。そんな中で先生は礼拝を始めました。それではただいまから神様の礼拝を始めます。その先生は礼拝を始めました。奥さんがオルガンを弾いて自分が歌いました。大きな声で心を込めて歌いました。でもこのどっかで誰かが来ることを求めながら、誰かが来ることを祈りながら、でもその中で先生の心に一つの思いが湧いてきた。誰も来なくても、誰も来なくても私は礼拝を守る。まず自分が誰よりも心からの礼拝を神様に捧げる。先生は奥さん一人を前にして心から喜びにあふれてきました。本当に、ああ私は神様に愛されて、神様によって導かれてこの牧師の働きをさせてもらってる、本当に神様だけを見上げて礼拝を守ろう、心の中に喜びが湧いてきました。奥さん一人を目の前にして心から喜びにあふれて説教を語りました。大胆に語りました。自分も目に見えるものに振り回されやすい。誰かが来れば喜ぶ、来なかったらがっかりする。でも私たちは目に見えないものに目を向けなきゃいけない。目に見えるものに振り回されるんじゃなくて、目に見えない神様に心を向けなきゃいけないと、本当に礼拝、喜びにあふれて礼拝を守ったそうであります。結局その礼拝は奥さんと一対一、本当に二人だけの礼拝だったそうであります。でもそれから何日か経って、一人のご婦人がやってきました。何だろうと思ったら、そのご婦人がこう言ったそうであります。この間の日曜日、私はこの教会の前を通ったら、先生が大きな声で説教をしておられたのが聞こえてきました。で、中を見たら、誰もいない。それなのに先生は大きな厳粛な声でお話をしておられました。私はその時神様の呼びかけを聞きました。私は教会に戻ります。先生は知らなかったそうでありますけど、その方はですね、実は若い時に洗礼を受けた。私は若い時に洗礼を受けたんですが、離れておりました教会に戻りますので、よろしくお願いします。そう言って来られたそうであります。それからその方は毎週教会を守り、礼拝を守り、そして教会の支える人になっていたそうであります。まさにこの先生は見えないものに目を向けて、本当に一つ心で神様を礼拝して、そんな中でまさにこの聖書の約束通り神様を見たのであります。神様だけを礼拝して、神様に目を向けて礼拝をされていた神先生に、神様はご自身を見せてくださったのであります。私たちもこのようなところに招かれている。本当にいろんなことが目に入ってくる。あれも大切、これも大切、いろんな気を使う。でも本当に一番大切なものは、いろんな大切なものがあるでしょう。でもなくてならぬものは多くない、ただ一つだけだってイエス様おっしゃった。この神様を見上げていこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、私たちの心を清める神の愛であります。今ですね、私は本当にこれが本当に私たちの道です。本当に一つ思いになって、一つの心になって、心があっち向いてこっち向いてじゃない、本当に心全体を持って、心いっぱい神様を求めていきましょう、神様を愛していきましょう、そのように語らせていただきましたけれども、この準備をしながら、このメッセージの準備をしながら、私はですね、心の清い人たちは幸いである、これは私に難しいなと思いましたと思って調べてみると、二心がない、思いの限り神様を愛する人、純粋な神様のために思い切って生きる人、そのことが分かってきたら、 ちょっともっとハードル高くなっちゃってた気がしたんですね。私はどうだろうか。本当に私は純粋に神様を愛し、純粋に神様に従ってるだろうか。その心で心が神様のことでいっぱいになって、神様のためだったら何でもやろう、そういう思いになってるだろうか。私の心はいろんなことに分かれてなくて、あっちに向いてこっちに向いて、いろんなことに心を奪われていないだろうか。なんかハードルが余計高くなったや、調べてみたらハードルが余計高くなっちゃったような気がしました。そんな中で本当に祈らないではいられませんでした。ああ、私はこの聖書の箇所を語る資格ありません。清い心は幸いですって書いてある。清い心の清い人は幸いですって書いてある。じゃああなたどうなんですかって、皆さんの中から誰かが立ち上がって言われたら私はどうしたらいいんだろうか。また、第一のポイントが終わった時に、あなたはそこまで一つ心で神様に従ってますかって、誰かが私に向かってこの問いかけたら、私はどう答えるだろうか。そう思ったら本当に祈らないではいれなくなりました。神様、私はこの聖書の箇所を語る資格はありません、助けてください。そのように祈らされました。そして祈ってるうちに私の祈りはこういうふうに変わっていきました。神様、あなたの愛で満たしてください。あなたの愛で私の心をいっぱいにしてください。そう祈るようになっていきました。その時に心に響いてきた神様はこんな風に語ってくださったように思わされました。そうだよ、清い心は自分で作るんじゃないよ、私があなたを私の愛で満たすんだよ。心の清いものは幸いだ。本当にこの御言葉の前に、ああもうどうしよう、私はこの言葉を語る資格なんかないな、そんなことを思わされていたものに対して、清い心は自分で作るんじゃない、私があなたを私の愛で満たすから、そのように語られたのであります。私たちが自分の力で頑張って心の清いものになろうと思ってもそれは無理。結構いい線いってるなと思っているならば、そこには傲慢さというものが忍び込んでくる。本当に混ざり気がない、混ざり物が何もない、一つ心で歩むことができる、それは人間の力ではないな思わされました。神様が私たちの心を満たし、その愛で満たし、私たちがその愛に捉えられて、神様に愛されている喜びに、神様の愛によって満たされている喜びに捉えられていること、それが神様が私たちのことを記憶してくださるその道であることを思わされます。そのことを私たちのうちにするために、神様は一人子イエス様を私たちのために与えてくださいました。イエス様は33年間の生涯、その30年の間、地上の家族に仕え、最後の3年間神様のメッセージを伝えて歩まれました。そしてその最後は十字架で死なれました。自分たちの立場を守ろうとする当時の宗教的指導者たちによって、彼らの妬みによって、自分の立場を守るために本当に彼らはイエスを十字架につけました。しかし聖書は言っています。その十字架は敗北ではなく、私たちの罪を背負って死なれた身代わりの死なんだ。私たちが自分の罪ゆえに、本当ならば受けなければならない、私たちが受けなければいけない罰を神はイエスの上に置かれた。そしてイエスが苦しまれた、十字架で死なれた。それによって私たちの罪が許され、3日目にイエスが蘇らされた復活の力によって、私たちは新しく生かされる。聖書の言葉を一つご紹介して閉じたいと思います。 ヨハネの3章16節の言葉であります。聖書の全体を一つの短く言い表すならばこの言葉だと言われるところでありますが、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで、神様は一人子イエスを与えるほどこの世というところに自分の名前を入れなさいとよく私も言われました。神はその一人子を賜ったほどにあなたという人を存在を愛してくださいました。それはあなたが滅びないで永遠の命を得るためなんだ。あなたと共に歩みたいと神様は願ってらっしゃる。あなたも一緒に歩んでほしい。神様はそのように願ってらっしゃる。そこまで愛してくださった神様が私たちを招いていらっしゃいます。心の清いものは幸いだ。私はあなたを私の愛で満たそう。あなたの心を本当に本当に一つになるくらい私の愛で満たそう。そしてあなたは私を見るんだよ。そのように招いていらっしゃるのであります。そうおっしゃってくださる神様の前に出ていこうじゃありませんか。本当にあなたをあなたのうちに私の清い心、私の愛を満たすから、あなたを一つ心になって私を見上げることができるようにするから、そのように招いていらっしゃいます。その招きにお互い本当にお答えしてまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの本当にご愛によって、あなたの恵みによってここに招かれていることを感謝いたします。神様、神様、どうか あなたの愛で私たちを満たしてください。あなたの愛で私たちを捉えてください。本当に私たちの心をあなたの愛でいっぱいにしてください。そして愛されている喜びにあふれてあなただけを見上げていくことができるように、主を助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。